続いてのですね、プログラムはですね、遺伝子援系統グループの活動のご報告ということで、これは前回の OBM の提案02701の、提案に基づきまして、コンセンサス提案、ポリシー改定ではありませんけれども、IP 番号資源のコミュニティにとって必要なアクションであるということで、コンセンサス扱いとしました。で、その結果ですね、すでにご案内をした通り、こちらのですね、検討グループによって、実際の JPNIC の事務局で、あと、ご提案いただいたお二人の方プラス、メンバーの方として加わっていただき、我々ポリシーワーキンググループがコーディネーターとして加わらせていただいて、実際に、検討作業というものを行いましたので、その、結果とですね、現状の状況につきましてご報告をさせていただきます。ご報告のパートは2点に分かれております。前半はですね、その議論の経緯等を踏まえたお話で、後半でですね、その実際のこの支援作業というものをどのように実装していくのかということで、現状を考えておる、このグループによって考えられている案をですね、ご説明するということにさせていただきます。それではですね、実際に02701のご提案をいただいた野崎さんに、こちらの提案の状況について、議論の状況についてご報告をいただきたいと思います。USB にある。
ここに。
あ、じゃあもらう。
この移転の支援、ちょっと先ほど、川端さんの最初の方のやつで軽くあったんですけど、ちょっとこの、IPv4 アドレスの移転を支援するっていうような、仕組みを、JPNIC の中で、作れないかで、APNIC がやってるような移転を受けれる、審査が終わってるような人とかっていうのが、自分たちに移転を受けれるよっていうようなリストを、持ったら、としたら、あ、だったら譲ろうかなっていう人が声をかけてくれるんじゃないか、そんなような仕組みがあってもいいよねなんて話から、スタートしたものです。で、それは JPOPM の27前回ですねの時にそういった話が出まして、IP ユーザーズ宛てに、ちょっと作業グループを作りたいからメンバーを募集という形で、メールを起こすことをさせていただいて、集まりました。で、正式メンバーが、正式って不正式なのではないんですけど正式メンバーが、藤崎さんと森川さんと僕ですね。あと JPNIC の、結局これ JPNIC さんの仕組み、ウェブページとかの仕組みを利用して、やる話になりますので、IP グループの皆さん、川端さんとかですね、皆さんに、ご手伝いいただいています。あとはこの APOTF の方の、ポリシーワーキンググループの皆さんも、コーディネーション担当という形で、お手伝いをしていただきました。で、一応、経緯というか、こんなことをやってきましたよっていうのを、簡単に紹介させていただきます。ミーティングは3回やりまして、2月、4月、5月って言って、今日の、JPOPM までに少し話を、進めようねっていう形でやってきています。で、ポイントとなるのはその1回目の時から話をしていたんですけれども、APNIC ですね、結局は今 JP ではやっていなくて AP でやっている話ですので、APNIC の仕組みっていうのは基本的には同じようなものを JP にも置こうよと というのが、まあ、基本的なスタンスになるんです。で、まあ、ただその、まあ、APNIC でと、まあ、なので一番最初はそれこそ APNIC のページに JP のうちらの会場のやつも一緒に載っけてくれたら一番シンプルだよねなんて話からも出てたんですけども、まあ、そんなところから話をしてまして、で、まあ、あの V4 アドレスが有効活用されるような、まあ、支援をするっていうことをやりたいねと、まあ、APNIC の時だとこう希望者のリストの作り方、それって、どういうふうに聞いてるのかなとか、その対象者ってどうやってるのかなとか、まあ、ちょっとそこら辺、じゃあ APNIC に確認しようかっていうような、まあ、なんかざっとバランスしたのを1回目に話しまして、で実際、APNIC さんの方に APNIC の問い合わせをしていただいて、結構中の話を聞いていただいたようなのが、まあ、1回目のミーティングでちょっとフィードバックがありまして、でまあ、実施状況とかっていうのは、ちょっと確認をしています。で、まあ、ここだったのが、その今は譲りたい人、売りたい人っていうのも、まあ、APNIC メンバーに限定してるっていうことが、まあ、結構ポイントだったのかなと。で、まあ、要は APNIC の中で閉じたメンバーサービスみたいな形の意味合いが強く、やられている。なので、APNIC メンバー以外からの問い合わせを取り次がないっていうのが、面白いな。なので、まあ、APNIC のページのところで、APNIC のユーザーの人で、自分はアドレスの移転を受けたいよっていうふうに出しているのを、まあ、例えば今だったら APNIC の人が、じゃあ俺の売ってやるよっていうことができるんですけれども、APNIC の人が直接ポンポンと叩いても、まあ、ちょっと取り継がないというような形をやられているということでしたね。なので、まあそれならばっていうのもなんなんですけれども、多分ある程度限定することで、まあ、なんて言うんでしょう、変な人が入ってこないじゃないですけれども、まあ、チェックする機能も、まあ、そこで持たせてるんだろうな、なんていうので、じゃあ JPNIC も、まあ、まずはメンバーサービスっていうような意味合いで、ちょっとクローズした形でもスタートしてって、まあ、要はスモールスタートしてもいいんじゃないのっていう話を、まあ、2回目確認しています。でも3回目は具体的に、ちょっとこの後、多分細かい話は川端さんからあると思うんですね。川端さんですよね。からあると思うんですけれども、細かい要件を定めています。なので、ちょっとそこら辺は次の、川端さんにお渡ししますけれども、まあ、どういう形でスタートしていくか、どういったサービスとしてやっていくかっていう話をここで決めまして、今日晩に進行している状況になります。
ありがとうございます。それではですね、この後続きまして川端さんからですね、実際に検討しているその実装案ですねにつきましてご発表いただきたいと思います。
というわけではなくて、まあ、ちょっと今回ご意見があれば、まあ、その辺をお伺いしてその辺も反映して、まあ、そういう形で提供していきたいなと思ってますね。まあまあ、ちょっと議論のため の, ということでご覧いただければなと思います。はい、で、の前にちょっといきなりというのもあれなんで、APNIC でもリスティングサービスやってますので、ちょっとそれ の, ご紹介をしたいなと思います。APNIC ではまあリスティングサービスやってまして、この URL、ちょっと長いんですけども、ここからたどっていくことができます。で、これも大崎さんから話があったんですけども、まあ、最終的にはこのリストに、なんか JPNIC か、情報提供して、このリストにちょっと載せていただいたらいいんじゃないかなというような話もしています。で、 エピニックではですね、もうそのアドレスの、元にかかわらず、まあ、今後2年間の需要分に対して、今持てるアドレスだと足りない分っていうのを説明する必要があって、まあ、それがないと移転が承諾できませんよというふうになっています。で、これはその、まあ、なんかアドレス の, その, あの移転のなんか交渉が成立してからやるんじゃなくて、やるのではなくて、事前にもやっておくっていうのも可能にしています。ですので、事前にやっといて、まあ、すぐ移転の手続きができるようにするか、もしくは、まあ、移転のその辺を合意してから、この審議を出す、申請を出す、まあ、これはプルマで言ってるんですけども、をもらうか、どっちかの方法 で, まあ、新審議というのをやっているというふうになります。で、これ、まあ、エピニックで、事前にその需要の確認を受けた後に、まあ、リスト載せますかねみたいなのをして、確認をして、まあ、希望しますっていうふうに、まあ、申し出があればリストに載せるっていうことをやっています。で、まあ、この結果めでたくコンタクトが見つかってアドレスを移転したりとか、まあ、残念ながら2年、こういう動きは2年なんですので2年間ちょっと連絡がなくていうような場合には掲載を終了するということで、下に1から5まで数字書いてるんですけども、この流れで、まあ、リストの掲載をするということをやっています。で、これはリストに載ったものですね。で、これちょっとどういうふうにこのリストが使われているかというところも、ちょっとエピニックに確認しました。ちょっとそれを紹介したいなと思います。で、まあ、さっきのリストはアドレスを譲り受けたい人の一覧が載ってましたので、それを見てじゃあうちちょっとアドレスもこれ使わないんで譲りたいなっていう人がいればリストを見てエピニックに連絡をします。もしもしアドレス譲りたいんですけどっていうようなまあ、ウェブページにちょっとリンクをそれをちょっとすると連絡できるというところになります。で、まあ、連絡を受けたエピニックは、その人が、まあ、アドレスの割り振りを受けているかというのを確認して、まあ、じゃあ、なんとかさんですねというのが分かれば、今度、そのリストに載っている人に、まあ、なんとかさんの名前がありましたので、連絡先を教えてもいいですかねというような確認をします。で、いいですよというふうにエピニックに言うと、繰り返して、譲りたい人に、まあ、連絡先からこれを取る方法ですよというのは伝わっているので、これを聞いた人が、まあ、自分で連絡をして、比較的エピニックはこの、ね、まあ、身元を確認してからやるということがあります。これはここまでがエピニックの。じゃあ、まあ、ちょっとエピニックどうしましょうかということで、まあ、今エピニックの中で移転するもの、エピニック管理官の中で移転する場合には需要の確認っていうのが今不要にしています。じゃあどういう希望があった時にどう不安定にせるようかですね、なんかどれぐらいの期間の取るかですね、まあ、載せるのであればちょっとまあ適切な情報を載せたいなというのをちょっと考えて、まあ、この中はちょっと検討事務の中でも、まあ、ちょっとこの辺はなんかちょっと考慮したいですねみたいな話をしています。で、まあ、エピニックで形で、サービスやってますので、まあ、少なくともエピニックのデータをエピニックのところにも載せたいな、まあ、提案者も要望しているというところもありまして、まあ、総合のリードできるように、まあ、エピニックのデータをさすがにちょっと GPNIC のリードにするというのは、まあ、ちょっと重要としてはないと思いますので、まあ、少なくとも GPNIC のデータをエピニックのリストに入れるようにしたいなというのは、ちょっと考えていくかということです。で、まあ、1点目については、まあ、ちょっと その辺のできるだけ適切なデータを載せたいなというところもありまして、まあ、JPNIC でいう、JPNIC でいうプレアプルーバーと同じ、JPNIC では意見可能アドレスファイルの通知というのを受けていただいてますので、まあ、それを、ちょっとリストに載せるためだけにはなってしまうんですが、受けていただいて、まあ、その内容をもとにリストを作ろうかなと。2点目については、まあ、最終的には載せないんだけども、ちょっとまずは JPNIC の中で始めて、その辺のノウハウを貯めつつ、ちょっと将来を見据えて、JPNIC と同じように運用していきたいなと思っています。ただ、ちょっとさすがに JPNIC ほどコンテストよりちょっとできるのは、ちょっとうちのリソース的にもちょっと難しいかなという部分もあるので、まあ、運べるところはできるだけ運べて、効率的にやりたいなと。でまとめるとですね、今、まあ、需要の確認、その移転可能アドレスサイズの通知を受けていただくのが、まあ、必要なケースっていうのは、A-Link か、APNIC から、JPNIC にアドレスを移転してくる場合、もしくは、過去に、まあ、それをやって、またそれを JPNIC の中で違う組織に移転する場合ということにしています。でまあ、これ繰り返しになっちゃいますけども、JPNIC の中のアドレスは、需要の確認をする必要はないというふうにやっています。で、それに加えて、今回、まあ、リストに掲載を希望するというのであれば、譲り受けたい方が、掲載を希望するという場合であれば、まあ、需要の確認をするということを考えています。で、次の少しちょっと具体的な内容です。で、リスト掲載したいという方は、譲り受けたい人が JPNIC に申請をします。で、申請終われば、サイズの通知を受けていただいて、まあ、希望をしますというふうに受けていただければ、リストに載せます。で、その後、まあ、それが終了するような事象が発生しました。まあ、2年の有効期間が、どちらですとか、まあ、上限まで、どちらですとか、あとはちょっと最初 の, そ の, この審議の考え方が、今その割り振りを受けているアドレスで需要を満たせるサイズということで、まあ、前提が変わっちゃうようなケース、このアドレスが追加されたとかですね。そういうので、通知自体が無効になるようなケース、まあ、その場合になれば、終了すること、まあ、大体ピンクと同じような、運用を考えています。で、これリストに載った後の、内容なんですけれども、まあ、これも、ピンクと同じような感じで、今度はその譲りたい人、今割り振り割り振りを受けている人が、ピンクにコンタクトをして、もう JPNIC は連絡先自体を答えちゃいます。で、その後に、まあ、タイミングは同時かもしれないんですけれども、もうそのリストに載っている方に、まあ、この方の連絡がありましたので、まあ、お伝えしましたというふうにしようかなと思っています。で、この連絡先を受け取った方は、まあ、それでご自身の考えいただいて、今連絡をするというような。ちょっと APNIC と少しやるかと思います。まあ、ただ、将来的にですね、APNIC のリストにも載せるっていうふうになったら、ちょっとこの辺の会話をちょっと APNIC に合わせる形に変えていくのかなというふうに今のところ考えています。で、大体、まあ、この辺で流れはこんな感じで、まあ、載せる内容なんですけども、まずちょっと下の方を見ていただくと、これ APNIC の掲載している内容なんで、まあさすがにちょっとエコノミーとかはいらないので、まあなんか特定できる ID とサイズと有効期限ぐらいを載せるのかなということを考えています。で、JPNIC はコンタクトっていうところがあるんですけど、まあそこを写すとウェブのフォームが出てきて、そこに必要事項を書いて、ポチッとすると JPNIC のヘルプデスク記録という。はい、 大体最後です。まあ、大体、今日、まあ、これ報告して、まあ、大体9月ぐらい、10月ぐらいの、まあ、やりたいなというところを考えています。であとは、まあ、その後、AP ニックと、まあ、継続的に調整をしていて、まあ、最終的には AP ニックにしたいなというようなことを考えています。はい、大体
はい、ありがとうございます。こちらでですね、お話をいただいた通り、まだ現在、現時点ではこれは案であり、それに対してはですね、フィードバックを今日のミーティングでいただいて、もしですね、この後、この検討のグループの方にですね、サービス開始の直前まで、まあ多分ギリギリまで続くと思いますけど、もし加わりたいんだというご希望があれば、加わっていただいても結構ですし、まずは今日この段階でこのようなご報告をいたしましたので、それに対してのフィードバックというかコメント等があればいただければ大変ありがたいですけど、いかがでしょうか。質問やコメント等ありましたら、挙手いただけてましたら、マイクをお持ちいたします。いかがでしょうか。お願いいたします。
はい、サイバーエリアリサーチの風間と申します。川端さん、報告のありがとうございました。今お話を聞いていて、1点をためてコメントさせてください。IP アドレスを譲りたい人は、コンタクトのところを押して、そこから、まあ、そのレコードに対して、お声がけするというような印象を持ったんですけれども、やはりその譲りたい人の気持ちというところを、まあ、私って譲る側ではないんですけど、考えた際に、1箇所ではなく複数の方の話を聞いてみたいという気持ちがきっとあるんじゃないかと思っております。もしコンタクトのところが、まあ、1社だけに制限されてしまいますと、少しそこのモチベーションが下がってしまうんじゃないかなと思いましたので、そのあたりもご検討していただくといいんじゃないかなと思いました。以上です。
ありがとうございます。ヘビリックは1件1件と個別にフォームが分かれているので、まあまあ、連絡すればなんかまとめていけるんじゃないかなという気もするんですけども、まあ、そんな形で比較的運用はその辺は、まあ、言うとは言わないですけれども、まあ、その辺はある程度しながらできるんじゃないかなと思っています。なので、まあ、1回月1回月1回月1回したというわけではなくて、まあ、その辺はちょっとそれぞれの方でお考えいただけるようになるんじゃないかなと思います。ちょっとその辺はまだ何も考えてないので、はい、というようなの感想です。
はい、他に、コメント、ご質問等ありますでしょうか。
使われているのは使われているようです。はい、でリストを見ていると結構欠けている番号があるので、めでたくこうさっき
されてご成功いただいた
方がいるんじゃないかなと思います。はい、
いやなんか割とみんなプレブロなしでブローカー経由でっていうので、まあ、いつ出すとかっていう感じなのかなって割とそういうのもあると思うんです。なんか最初自分の思いとしてはあそこに出すとブローカーからあるよっていうような話が来てるのかなと思って、そこは通してくれないっていう感じだったんで、そういうかダイレクトに会員がいるっていうことですか。
そうです。で、僕らもちょうどなんかコンタクトのところで、なんか関係ない人とか、まあ、全く何もこう、リピート契約がない人がコンタクトしてきてやってるんじゃないかなっていうふうな想像したんですけど、いざ聞いてみると、そこはメンバーに限定してて、ちょっと身元の確認をしてて、そのリソースホルダーかどうかの確認をしてて、でそれでちゃんとチェックを通った人だけが、まあ、このリストを使えるっていう。で、エピニック別にブローカーのリストっていうのがあるんで、まあ、それを使ってっていう方もいるんで
しょうね。ブローカーたちはもう、欲しい側から使っていくものが取れるって感じで、向こうから来るんですね。そういう感じでやってる。わかりました。
他にいかがでしょうか。はい、あ、お願いいたします。
KDDI コミュニケーションの森川です。今回の場合なんですけども、アドレスを譲りたい人っていうのは少なくともあれですが、アドレスを受けたい方が例えばそれは16個欲しいって言ってても、それがなくても指定事業者であればコンタクトが取れるっていう話なんですね。例えばアドレスを譲りたい側が例えばスラッシュ22しか持ってません、でも受けたい側の方はスラッシュ16個欲しいって言った場合に一応コンタクトとしては引き継ぐ。なので、そのスラッシュ22の人は自分は持ってないけど持ってるやつを知ってるからそいつを連れてくるとかっていう運用使い方をした場合でも一応黙認というか、まあしょうがないよねっていうスタンスでいるというところですよね。そういう認識でいいんですね。
おそらく会員のブローカーやる
例えばブローカーがやりたいからスラッシュ22を受けるっていうのがもしあるならば、でも国内移転だと審査がないのに、例えばスラッシュ16は欲しいって言ってても、スラッシュ15があるよ、それがあるかどうかは別としてあるよというようなことも可能だっていうところです。
あまりちょっとちょっとこの辺は特に引き継ぐ人とチームで、まあちょっと細かな条件というのは、ちょっと検討を発表していただきたい。
はい、コメントありがとうございます。いかがでしょうか。他にまだございますか。じゃあなければまたこちらの話ですね、後で一番最後の時間でもですね、今日のお話の中でもトータルで、まあ、極めて時間というのを作れればと思っていますので、またそちらで後のお伺いできるというふうに思います。ということで、移転支援作業の、移転支援の検討作業グループの活動の報告は以上とさせていただきます。ご発表いただきました桃崎さん、川内さん、どうもありがとうございました。